今日恵みをいただく御言葉はイザヤ書の29章13節から24節までです。イザヤ書29章13節から24節、はじめに14節までをお読みいたします。そこで主は仰せられた。この民は口先で近づき、唇で私を崇めるが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を恐れるのは、人間の命令を教え込まれてのことに過ぎない。それゆえ見よ、私はこの民に再び不思議なこと、驚き怪しむべきことをする。この民の知恵ある者の知恵は滅び、悟りある者の悟りは隠される。アーメン。では一言お祈りいたします。愛する主よ、今我らのこの、まず耳を清めてください。この心、思いを清めてください。世のことども、そこから離れ去り、そして、ただあなたの御国の言葉、天からのこの命の御言葉にのみ集中することができますように、そしてこのしもべの唇を清めてください。一人一人の耳を通りよくして、そして天から流れ来るあなたの命の御言葉、それを我ら一同が存分によくすることができますように。よくしたならば、植え付けられたならば、それが豊かに実を結ぶものとなりますように。イエスよ、これからの時を聖別してください。一切を御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
アーメン。
このイザヤの29章、まずアリエルという呼びかけから始まります。アリエル、それは神の祭壇、その神の炉という意味でしたけれども、でこのイスラエルに対する予言です。イスラエルの人たち、あなた方はこれこれのことを知る、それこうなってしまう、そのことがこのイザヤ29章に記されております。でこのイザヤの29章のところにおいて、なぜ、ね、主は埋めいておられるのか、要するに神の民であるべき人たちが神の民らしからぬことをしているゆえの嘆き、そしてそれゆえ打ち叩かれてペナルティを受けてしまう、ね、そのこと、その主の悲しみがここに込められております。前回のところではこの、まあ、9節10節のところ、預言者たちやまた、その民の指導者たちがあたかも酔っ払っているかのような、ね、のろくなってしまえ、そのようになって、でそして、まあ、11節12節の方、せっかく聖書の言葉が与えられても、それをあたかも読み書きできない人に何か書物が与えられるかのような、そういうふうに全くもって聖書の言葉がわからないようになってしまう、封じ込められてしまう、そのようなことに陥ってしまうことが記されておりました。なぜそんなことが起きるのか、その理由がこの13節にあるんですね。13節、そこで主は仰せられた。この民は口先で近づき、唇で私を崇めるが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を恐れるのは、人間の命令を教え込まれてのことに過ぎない。なんで聖書の言葉が全く読めなく、わからなくなってしまうのか。なんで先見者と呼ばれている人、預言者のその知恵が封じられて、あたかもね、民の指導者たちが酔っ払いのようにふらついてしまうようになってしまうのか。それ、ね、口先では、アーメンとか、ハレルヤとか、礼拝言葉とか言ってるんですけれども、でもその心は主から遠く離れて、そして、ね、彼らが私を恐れるのは人間の命令を教え込まれてのことに過ぎない。
非常に重要なことなんです。皆さん今、教会に通っていますよ。御言葉聞いてますね。 それで御言葉を聞いて教会通いをして、この御言葉から、ああこういうことなんだと思って心で感じたこと、それを皆さんがするならば、これは人間の教えではないんですよ。耳で聞いたけど心が、ああこういうふうにしなきゃ、ああこんなことしちゃいけないとか、そういう思いがしたならば、それは人間の教えではないんですね。御言葉を通して主ご自身が皆さんの思い心をこう輝かして、これはダメだよ、これはやめなさい、これはダメだよ、これはしなさいということを言ってるから、これは人間の教えではないんですね。だけど自分でちゃんと聞いて、ちゃんと御言葉をね、心で感じて、そういう信仰生活しないで、それをしようともしないで、まだそういう信仰生活をさせようともしないで、教える側、御言葉を伝える側、御言葉を聞いている皆さんの側、両方ともがそういうことじゃなくて、もう牧師人が話す、先生が話すから聞いて、先生から言われたからこれやろう、これダメなんです。正しいことを言われたとしても、皆さんがなんで正しいことが行うことができないか、それは耳で聞いて命令されていても、人の教えを聞いた時というのは心は感じてないから、それは実践されたものとして皆さんの生活の中でやめようとか、これを守り行おうとか、それが全部なくなっちゃう。教会でメッセージ聞いたら、それで耳で聞いて、ああこういうふうにしなさいって教えられて、外出たらスッと忘れる。それは心の板に皆さんが今聞いたメッセージの必要なところが刻み込まれていない。でもね、主がこう言ったんですよ、聖書で。石の板に書き記したものをあなたたちは重たいと言いました、ね、モーセが神様からいただいたのは石の板に書いた十回神様の命令だったんですね。それを重たいって言ったんですよ。守り行えないその理由がね、重たいって言ったのはどういうことか、石が重たいじゃない、心に書き記してないもの、ね、それでモーセから一方的にしなさいって言われただけで心は感じてないの、わかるよね。モーセからしなさい、主はこう仰せられるということで、しなさいということは命令されたんだけど、心はね、命令は受けましたから、命令は受けましたけれど、心はいや守りを行わなくちゃ、これがなかったの。だからそれを守り行うには、自分たちはこれが自分たちなんだかわからない、だから守り行うことができませんでした。だからこれが民の答えだったの。そしたら主がこう言ったんですよ、重たいから、あんたたちはこれね、今までわからないから守り行うことができなかったのか、ならば今度からはそういうこと言えないように私が心に記してやる。すごいことだよ。どういうことかって言ったら、皆さんがパッサが、皆さんこうしてはいけな、いけない、こうしてくださいって一切言ってないですよ。見言葉でずっと伝えてますよね。御言葉で伝えているから、その御言葉を耳で聞いて、ああこれします、これやめますって決めるのは皆さんなんですよ、ね、これしますやめますって、それ皆さんのどこが命令したか、皆さんのどこが命令したか、それは心がね悟って、皆さん自身に命令したんですよ。皆さんの霊が悟って、皆さんの肉に命令してるんですよ。やめなさいとかしなさいでしょ。私やパスタが皆さんにやめなさいって言ったことありますか。ないです。ただメッセージをしっかり伝えます。その中において皆さん自身がね、あこれはやっちゃいけない、これはやめる、あ今までこれは私やってこなかった、これはします、これを皆さん自身がね、 悟って、それで決心をして、誰に命令したか、皆さんの霊が皆さんの肉に命令してるんです。だからこのような恵みが与えられた後は、いやー今までは直接御言葉をいただいたことがありません、だから私は守り行うことができませんでしたということはもう言えない、そういう状況なんですね。本当に私たち、主はこう仰せられた、この民が私口では私をね、近くにいるね、そして口先だけは私をね、尊敬している、でもその心は私から遠く離れている。その理由は、彼らが私を敬うようになったそのきっかけは、人からこうしなさい、ああしなさいって言われて、人が言ったことを守り行おうとしていったそのプロセスはあったんだけど、心はなかった。だから人からの教え、それ、人からの教えは皆さんを変えること、私を変えることはできません。これが今日主が私たちに教えてくださっていることです。
結局人の心にこの御言葉がストンと落ちて、そしてその心が動かされないことには人はなかなか動かないんですね。この心が動かされる感動と言うんですけども、預言者はだいたい感動して、主の言葉に感動を受けて、あるいは人々が主に捧げる捧げ物も、人の心が感動して、でモーセに言われた通りにもう金銀を主の御前に捧げてきて、そうすると主の宮はもう金銀であふれかえって、もうこれ以上捧げ物を持ってこないでください、そう言われるまでにする。ですから本当に心が動かされること、聖霊様によって心が動かされること、これをこそ私たち求めるべきですね。
アーメン。
この民は、口先では近づく、唇ではあたかもなんか礼拝者のような、そういう感じだけれども、でも心が遠く離れていてはもうどうしようもないんです。そして、彼らイスラエルの民、御言葉を守り行うことには確かに、頭は良くなります、また財産も祝福されますけれども、でもあくまで主の命令を、その口先だけで言って心が遠く離れているならば、この14節の後半、この民の知恵ある者の知恵は滅び、悟りある者の悟りは隠される、書いてありますね。いかに祝福されても、でも主に対する心が、離れているならば、それらの祝福は隠されてしまう。でさらにこの15節16節のところに、なんでそのようなことが起こるか書いてあります。ああ主に自分の計りごとを深く隠す者たち、彼らは闇の中でことを行い、そして言う、誰が私たちを見ていよう、誰が私たちを知っていようと。要するに心の中では、主に対してあるいは人に対してもう歯向かう心を、それが満載と積まれている、でも表向きはあたかも敬虔な礼拝者、そういう人に対して、主はもう全部ご存知なんですね。人は他の人に、心が知られることは、ない、そういうふうに思って心では好き放題のことを考えて、でも、口先だけ外見だけで取り繕って、あたかも自分はいい礼拝者ですよ、自分はいい子ですよ、そういうふうに嘘をつく、でも心の中はそういうのではなく違う。主は全部知っているんです。イエス様は全部知っています。それに対して主はどういうふうに言われるか、16節ですね。ああ、あなた方は物を逆さに考えている、陶器師を粘土と同じようにみなしてよかろうか、作られたものがそれを作ったものに、彼は私を作らなかったと言い、陶器が陶器師に、彼は分からざゆやと言えようか。分からずやですね。彼らは分からずやだ、陶器の方が、作られた器の方がそれを作った人に対して自分を、こんな風に作ったあのものは分からずやだ、そのようなことを、言えようか、主は言われるんです。人はそういう風に考えるんですね。なんで これはこういうふうにできてるな、これを作ったものは分からず屋ではないか、そういうふうに言うものです。
よく言うんですよ、神様いないと言ってる人たちで、そういう人たちが、ね、究極に言うのは、神様がいるんだったらこんな私が今までこんなピンピンして生きるわけないよっていうのね。どういうことかって言ったら、悪いことを目いっぱいしていて、それで神の憐れみの猶予期間が与えられて、その人に対して神がたまってね、たまってその人を臨退してずっと見ているとき、この悪いことをして罪を重ねきった、この罪の大盤振る舞いをしてきた人たち、その罪を犯したゆえに富を得て、そして権力を得て、あらゆるね、自分が欲しいと思うようなことを手に入れた人たち、そういう人たちがね、一括に言ってることはそれなんですよ。神様いますよ、そういうことしたら大変なことになるよって言ったら、私がやってることどこが何が悪いのって言って、もし神様がいるとするんだったらね、世の中の悪い人はね、みんな死んでるよって。だから作られているものが、神がその人を憐れみ、悔い改めて新たな人となる、その時を与えて、猶予期間を与えて、それで待っている、その待ったのその時間を神様がいないということに用いてしまう、使ってしまう。これが本当にとんでもない、この悔いることを知らない罪人たちが言っていることなんですね。私は何度も聞きました。神がいるならば、神がいるならばということを彼らは言ってましたね。神がいるならば、自分がこんなピンピンして生きるわけない。だから私がピンピンして生きていることだけを見ても神がいないよって言ってるんですね。自分が悪人でどうしようもない人間なのに、それでも今自分は幸いに生きているから、だから神はいない、どういうことを彼ら言ってたんですよ。でも神がいないから彼らが罰されないんじゃなくて、私たちが子供が悪いことをした時にね、その都度子供をね、罰して、そして苦い思いをさせようという、そういう親はいません。どんな親でも子供に対して憐れみを持って、待ったを持ってね、待ってあげてね、なんとか自分から悟ってほしい、そういうことがあって、最終的に一番最後にどうしようもないからね、やることが子供に対してね、罰則を設けたり、その罰則をね、それを行ったりして、子供に苦い思いをさせているということなんですけど、子供もそうなんですね。悪いことしているのお母さん知ってますよ、お父さんも知ってますよ。でもね、自分からそれをやめてほしいから、あなたもうそろそろ気をつけた方がいいよって言ってね、戒めても、子供はね、お父さんお母さんが正確にものを言ってこない時っていうのは、またわからない癖してね、ただ私をね、いい子にしたいからね、わけもなくやめなさいとか、そういうことを言ってるんだねって。だからこれみんな持っていることなんですよ。同期師であられる神様、その神様が作ったものは素晴らしいものなんですよということなんだけど、人間自らが罪に対してその手足を貸して、そして同期師が作ってくださったその形通りの人生を生きていない、その形通りの人生の中にさまざまなものを入れて生きていないということだけなんですね。同期師は素晴らしい器として作ったのに、その中に汚物を入れて生きている、その中にね、嘘まみれを入れて生きている、その中にね、人を騙して、そして自分さえ良ければというものを入れて生きている、そういうことなんですね。だから作られたものは素晴らしい自分を作っても、自分が相反して悪いものをその中にたくさん入れ込んで、そして生きている、そういう人が究極に話すことが、神はいない、いるんだったらこんな私がいるわけがないということで、作った 方、陶器しておられる方を陶器である、この器が今避難しているこの究極な様、それが今日のこの御言葉です。
主はその心を作り変えることができます。作り主であられる主です。陶器師であられる主は確かに、ね、陶器を作られます。そして、ね、陶器が、陶器である私たちという器が考えていることも、また何をすることがベストであり、何をするように作られたかも主はご存知です。そのすべてを作られた主は皆さんを作り変えることもできます。私たちを作られた主は私たちを作り変えることがおできになります。17節、もうしばらくすれば確かにレバノンは果樹園に変わり、果樹園は森とみなされるようになる。アメン。もうしばらくすれば確かに、書いてあるんですけども、ニューキングジェームズの方を見ますと、次のことは小さなことではないのか。レバノンが果樹園になること、果樹園が森のように尊重されること、それは小さなことであろうか。主に対しては小さなことです。主は作り替えは主のもうお手のものなんですね。だから私たちは主に求めるべきです。どうか私たちを作り替えてください、清めてください。誰が作り替えられるんですか、主のところに行く人が作り替えられるんですよ、冒頭で、お読みしましたのは、あのバプテスマのヨハネの使いたちがイエス様のところに来て、でバプテスマのヨハネが、おいでになるはずの方はあなたですか、どうか教えてください。バプテスマのヨハネわざわざ聞くんですけども、でもイエス様が答えたのは、このイザヤ書の言葉ですね。盲人が見えるようになる、足並みが歩くようになる。イザヤ書の29章の18節からのところです。その日耳しいた者が書物の言葉を聞き、盲人の目が開く、暗黒と闇の中から物を見る。へりくだる者が主によっていよいよ喜び、貧しい人はイスラエルの聖なる方によって楽しむ。アメン。どうして耳が聞こえない人が聞こえるようになるか。しかも18節、その日耳しいた者が書物の言葉を聞き、書物、これ英語では The Book、あの書物、要するに御言葉ですね、聖書です。耳が開かれていない人が The Book、 聖書の言葉を聞くようになる。確かに物理的に耳が聞こえない人は、いるかもしれませんけど、そういうことではなく、むしろ、もう霊的に耳が強いた人でさえも聖書の言葉、聖なる言葉を聞くようになる。またこの目が見えない人、その目が暗黒と闇の中から物を見るようになる。そのようになっていくのは、それはイエス様の技です。バプテスマのヨハネが、来たるべきお方はあなたですか、聞いたところ、イエス様が答えたのは、盲人が見えるようになっている、足が効かない人が歩けるようになっている、耳が聞こえない人が聞こえるようになっている、そして貧しい人々には福音が述べ伝えられるようになっている。誰でも私につまずかないものは幸いです。聖書の言葉に書いてあることがそのまま成就しているのを見たならば、それをそれとして受け止めるべきです。イエス様のところに行く人は、目が開かれます、耳が聞こえるようになります、心の覆いが取り除かれるようになります。
アーメン。
これがイエス様の技です。
アーメン。
だから、イエス様のところに行く人はそれによって喜びを受けます。この19節の後半の方に、貧しい人はイスラエルの聖なる方によって楽しむ、書いてありますね。イスラエルの聖なる方によってこのことが起こるんです。でもイスラエルの聖なる方に心を向けず、耳を貸そうとせず、求めもしない人はこれに預かることがそもそも塞がれてるんですね。イスラエルの聖なる方、イエス様に心を向ける、耳を傾けようとする、その心がある人にはどんどんどんどんその祝福、その喜び、その幸いが開かれていきます。アーメン。こう19節の前半、へりくだる者は主によっていよいよ喜び、へりくだる者にこれが与えられます。ですから自分が王様でいたい人、自分の好き勝手をしたい けれども御言葉にこう書いてある、でもどっちを取るか、やっぱ自分の好き勝手を取りたい、ね、そういう人にはこの幸いが見えないんです。へりくだる人、主の前に自分を低くする人がこの喜びに預かることができます。
겸손한자가여호와를인하여기쁨이더하겠고사람중에서빈핍한자가이스라엘의거룩한자를인하여즐거워하리라그랬습니다그러니까겸손해지지않으면은절대주안에서눈도안떠지고주안에서귀도안열리고주안에서이찬양못하고기도못하는이벙어리된입도이게풀리질않는다겸손한자의표시가뭐냐겸손한자의표시가내가귀머거린걸알고예수여나를도와주소서예수여나를도와주소서예수여나를도와주소서예수여나를도와주소서예수여나를도와주소서이러면서주님앞에자기가눈이안보이는거귀가안들리는거마음에깨달음이없고생각이어리석은거이거를주님앞에나를도와달라고예수여나를도와달라고이거를말하는사람이겸손한사람이다그랬는데성경을보니까신약에예수님을만난사람들마다이겸손함이있어요이예수님이아니면나는고침을받을수가없다이예수님이아니면나는살수가없다이예수님이아니면나는볼수가없다이예수님이아니면나는들을수가없다이예수님이아니면내생각을고칠수가없다이예수님이아니면내마음을고칠수가없다그러는사람들이예수여나를도와주소서다윗의자손예수여나를도와주소서이러면서전부주님앞에나와서다그런사람들은다고침을받았어요この新約の時代においてイエス様に会って救われた人みんながイエス様私を助けてください耳しいはイエス様私を助けてくださいね見えない人はイエス様私を助けてください思い心感情が病気にかかっている人もね、イエス様つって自分が主の前に出てきたんです。このイエス様がなかったら今の私の現状をね、新たにする方、新しくして私を治してくださる方はいないということ、自分では自分は治せないということを悟った人、こういう人が心が貧しい人であり、ね、へりくだって謙遜な人なの。だから何かあった時にこれ私が直そうと思ったらその時点で皆さんは傲慢な人なの。自分が今まであることを直そうと思っている。それを明日からやめよう、直そう。この時点でもう皆さんは傲慢なものなんですよ。イエスよ助けてくださいじゃない。ね、皆さんの良くないことを知っているこの手足、この目、この耳、この口、このすべてというのは、皆さんの中にある、ね、このイエスよ、私を助けてくださいという、この霊の願いがなければ、皆さんの肉の思いがやっている、この目がやっていること、耳がやっていること、口がやっていること、手足がやっていること、絶対勝てない。これが法則なんですよ。自分で明日からタバコやめる、明日から泥棒やめる、明日から嘘つきやめる、明日から人と争うことやめる、自分で決心したところでそんなのねならない。私は明日でも嘘つく人なの、明日でも喧嘩する人なの、明日でもね人とね争う人なんですよ。だからこういう私、明日でも依然としてまだ悪いことをやってしまうこの私、これをイエス様助けてくださいという謙遜、私は治せません私のことね、イエス様助けてください、私には治すそのね余地も性質もありません、私は本当にそういう治すことに対してはね貧しいものです、助けてください。これがない私と皆さんだから、 今まで直したい、やめたい、あのこと、このこと、一つも治ることもやめることもできない。治ったかなと思うとまだ同じ、治ったかなと思うとまだ同じということなんです。だから皆さんがやってきた、私がやってきた、その肉の思いで今までこうチャクチャクとやってきたもの、それはね、太いものになって、高いものになっているんです。これをね、私たちのね、薄っぺらい決心だけで、この太いものをね、高いものを、これをね、全部なしなしにすることはできません。イエスよ、助けてください。これが必要です。
もう一度この18節を読みますと、その日耳しいた者が書物の言葉を聞き、盲人の目が暗黒と闇の中から物を見る、へりくだる者は主によっていよいよ喜び、貧しい人はイスラエルの聖なる方によって楽しむ。アメン。へりくだる者は、ね、主によって喜びを受けます。貧しい人はイスラエルの聖なる方によって楽しみます。ですから、へりくだらない人、また自分を富んだものとする人、主により頼もうとしない人は、ますますその逆になってしまうんですね。主はへりくだる人、ね、主の御前に自分を下ろす人ですから、ね、自分が相変わらず高い地位にいる人は、その恵みに預かることはできません。その恵みに預かることはできない人の具体例が21節にあるんですけども、彼らは噂話で他人を罪に陥れ、縄文で裁きをする者の上げ足を取り、正しい人を虚しい理由で覆す。人を噂話、言葉で、その人本来でないことを、あの人ってこうだよね、あの人こういうことを言ってるけどどうなの、そういうふうに自分自身がへりくだりもせず、自分が裁き主になって噂話で他人を罪に陥れたり、縄文で裁きをする人の上げ足を取って、あの人こういうふうに言ったけどでも実際こうだよね、そういうふうに上げ足を取ったり、あるいは正しい人を虚しい理由で覆す、そういう人々はどうなるか、いなくなります。滅びてしまいます。また立ち滅ぼされる、20節に書いてありますね。20節、横暴な者はいなくなり、あざける者は滅びてしまい、悪をしようと伺う者は皆立ち滅ぼされるからだ。
강포한자가소멸되고경만한자가거쳤으며죄악의기회를엿보던자가호시탐탐엿보던자가다끊어진답니다
そういう人たちは、ね、いなくなってしまう。その代わり、へりくだる者、貧しい人はどんどん上げられていく。ここに二通りの道がありますね。どういう人が高められていくか。へりくだる人、貧しい人です。ね、先ほど加谷先生が言ったように、心の貧しい人は幸いです。その人は神を見るから、ね、心貧しく、へりくだる人、ね。自分自身は貧しいものでです。マタイのあの福音書の三条の水君の、まあ、先に出てくるあの心の貧しい人は幸い。その人は神を見る。要するに自分自身が心がもう小じきであって何もな持たないものである。そういうふうに見なす人は幸いだ。それが原文の意味です。
この心が小じきであるということは何かって言ったらね、自分の中から編み出すものは何もいいものがありません。だから私の方法、私が今までやってきたことは何一ついいものはありませんでした。だからイエス・キリストにあって、私はこれからへりくだって方法が何にもないものとして、主よ、あなたに伺いを立てて、あなたが仰せられたその言葉を私はしっかり聞いて守り行います。これがへりくだった人なんですよ。謙遜な人、謙遜な人だ。謙遜じゃない人、どんな人って言ったら、なんか問題が起きても何してもね、イエス様に聞こうともしないで、今まで自分がやってきた方法、それをそのまんま用いて、うん、私に悪口を言った、うん、ならば私は2倍言ってやろう。私に悪口を言った、そしたら言った口をね、ちぎって塞いでしまおう。これが私たちがやってきたことなんです。ね、だから、こういうことを、それを全部、あ、これは良くないことだったから私はやめる。ということで、やめた人。で、同じことが起きた時に、主よ、 今まで私が対処してきたことをそれ全部やめます。だからあなた自身が私に今この状況をどうしていっていいかを教えてください。こう伺いを立てる人、その人がへりくだった人なんですね。心が貧しい人なんですね。こういう人は幸いを見るって書いてあるんです。
ですから、ね、本当に御言葉の内容を聞く、聞いて聞いて、そしてあ、これ自分が言ってるなって、ね、そういうことは皆さんもあるでしょう。主にあって皆さんが本当に心が開かれている人であるならば、ね、そういうことは多々あります。ただ肝心なのは、ね、それを悟ること、それは大事ですけども、そこからさらにその御言葉に言われたことを聞いて従うことが大事、肝心ですね。その人は、ね、心貧しくへりくだっている人です。もし心が高ぶっている人は、ね、聞いても聞いても自分の主体、自分の中の主人が、でも私これこれだから、そういうふうにしてしまうものです。ですからこの横暴な人、あざける人、悪をしようと伺う人、そういう人たちは立ち滅ぼされてしまう、書いてあります。だから私たちはへりくだらなくてはなりません。へりくだらない人の特徴は、御言葉を示されるとちょっとしつこいね、もうそのことは知ってる、何度も何度もそんなことは聞いてる、そういう人は相変わらず自分を主人として、御言葉を主人とし、しない人ですね。ですからあることが必要に示されて、それがしつこいしつこいって、ね、そういうふうに思う人は要注意です。この21節のこと、ね、彼らは噂話で他人を罪に陥れ、縄文で裁きをする者の上げ足を取り、正しい人を虚しい理由で覆す。自分自身を裁き主とし、人のことを何か違う、見言葉が違う、見言葉が同じことを言うとしつこい、そういうふうに自分が裁き人のようにするのであるならば、打ち叩かれがもう何度も何度も押し寄せてしまう。ですから本当に私たちはへりくだるもの、心を貧しくするものであるべきです。主は作り変えることができるお方です。
アーメン。
主は私たちが、ね、この耳、この目、またこの頑なな心、それを主は作り変えてくださるお方です。だから本当に主の前にイエス様助けてください、こんな頑なな、へりくだらない、こんな自分自身を王とするような私を、ね、助けてください、主の前に助けを求めるべきです。
今まで私たちが自分が親の言うことも聞かなかった、そしてさまざまなことにおいて自分自身が良くないことをしたのはなぜか分かりますか？親の言うこと聞かなくなったのはいつから？ね、親を無視した時からでしょ。なんで私たちが親の言うこと聞かなくなっちゃったの？ある時から親を無視するようになって、その無視されたその親がそれを多めに見てほったらかしにした時に、無視するというこの子どものこの大盤振る舞いの罪というものはね、もう大きくなるんですね。で、社会で罪を犯す人、罪を犯さない人がいるよね。で、罪を犯している人は何を無視したの？法律無視してるでしょ。ね、罪を犯していない人は何を無視していないの？法律を無視してでしょ。なんで私たちがイエス様、イエス様、イエス様って言いながら、この美しい言葉を言いながら罪を犯してるの？口ではイエス様、イエス様って言いつつも、そのイエス様を無視してるんですよ。恐れてないんですよ。人は法律を恐れて罪を犯さない。親を恐れ敬い、ね、親が立てたその掟を守る、そして尊敬をする。神を信じていて、私たち自身が本当にイエス様と結び つけられている、ね、そういうものであるとするならば、私たちはイエス様が はいって言ったことに対して私たちもはいですよ。いいえって言ったことに対して私たちのスタンスもいいえのはずなんですよ。でも耳で聞いてはい、アーメンって言っといてね、アーメンまで言っといただ。それで外に出た途端に私たちはそのアーメンというものはもう捨てて、アーメンは契約なんですよ、皆さんとイエス様の。そうします、それが正しいです、私たちはその言葉に従います、これからはその言葉を、アーメンした言葉を守り行います、そうなることを私は願っています、あなたは正しい方ですから、これがアーメンなんですよ。で、アーメンしながら罪を犯す人、誰？クリスチャンなんです。世の人はわからない、聞いてもない、アーメンもしていない、それで罪を犯すから、かえって罪がね、罪の度合いが神様から見ればね、まだ薄い、こういう子供のようです。でも例えばの話、皆さんにここに鯛を一つ置いて、皆さんそこに立たせて、皆さんがね、こういう顔をしたりね、足をくねくねしたりしてたら、子供だったからみんながね、あ、しょうがないと思ってるけど、私たち大人がしたらね、頭おかしいんじゃないの？だからこういったこと、もろもろというものが今まではわからなかったでしょ、わからなかったよね。今パスタや私が皆さんに直接こうだからこうしてくださいって皆さんに指示したことはありません、今まで、ね、なぜかというとパスタも私も主のしもべですよ。だから運ぶ、皆さんに運ぶだけが私たちに与えられている分で、運ばれた言葉を向き合わせてその中に置いて、皆さんが悟ったならば、悟った言葉に対する責任は皆さんと主にある、私たちにはない、皆さんと主にあるんですよ。皆さんが心で、ああそうなんだ、やめよう、やめようという言葉に対して、思ったことに対してイエス様が、あ、やめようと思ってるんだと思っている。私とパスタが、おう、やめようと思ってるんだ、持ってません。そうでしょ、皆さんが心で決心したことを私たち嬉しいですよ。でもやめようと思ってるんだつってね、私たちがね、あのうなずいたりはしないんですよ。そのやめようと思っていることに対してうなずいて喜ぶ方はイエス様なんですよ。で、やめようと思ったのは皆さんなんですよ。だから皆さんが、ああ主よ、私はこれからと思ったことはイエス様と皆さんたち、皆さんの間で起きたことであって、これは誰も立ち入ることができないことなんです。だから御言葉によって今まではしっかりと養いを受けることができなかったからね、大体人の教えというものに耳を貸して、こうしなくちゃ、ああしなくちゃってやってきたから、なかなか自分治すことができない。治ったかなと思うとまだ戻っちゃう、そういうことでした。三日坊主が一週間坊主になって、一ヶ月坊主になって、三ヶ月目に爆発して、まだね、三日坊主に戻って、これが人間の教え、人間の決心によってできてしまったことなんですね。だから今日の御言葉は私たちに、御言葉によって悟された心を無視してはいけないということを私たちに教えているんです。御言葉によって悟されたことを無視しないでください。しっかり聞いて、それを聞いたならば、心に決心して、決心したならば、それが守り行えるように、イエスよ、私を助けてくださいと、それを私たちはもう 休まずにイエス様に申し上げるべきなんですね。イエスよ、私を助けてください、イエスよ、私を助けてください。これをね、皆さんがすればするほどどうなるかって言ったら、皆さんがしたくないことはできないように主がストップをかけてください。ストップをかけてください。イエスよ、私を助けてください。イエスよ、私を助けてください。イエス様、私を助けてください。これをずっと皆さんが主の前で申し上げれば申し上げるほど、皆さんが今までできなかったことができるようにしてくださる。で、これを、どんなに私とパスタが努力しても、皆さんにそれをさせる力はない。ないです。パスタと私はそれをさせる力はありません。だから、御言葉を聞いて、心で悟ったこと、それを、実際に、ちゃんと、やっていくために必要なこと、というのは、イエスよ、私を助けてください、という、へりくだる心。ね。助かる力が自分にはないと思う。ね。この、へりくだった思い、この心が必要です。今日の御言葉は、それを私たちに、しっかりと捉えてくださいと言っています。
アメン。そういうふうにする人の幸いがこの、ね、22節以降に書いてあります。それゆえアブラハムをあがなわれた主はヤコブの家についてこう仰せられる。今からはヤコブは恥を見ることがない、今からは顔色を失うことがない。アメン。アブラハムをあがなわれた主はヤコブの家について仰せられる、ね、二人の人名が出てきましたね。共にイスラエルの父祖です。そして共に名前が変えられた人ですね。アブラハムはもともとはアブラムでした。それが、ね、アブラハムに変えられた。ヤコブ、ね、彼はイスラエルに変えられました。
アメン。
ヤコブはもともと本当にずる賢い、もう自分のやりくりだけで自分の計略で生きているような人だったんですけども、そしてなおかつね、物事を掴んでは自分のものにし、掴んでは自分のものにする。祝福も掴んでは、長男の権利も掴んでは自分のものにしてきた彼ですけれども、でも彼はなんで名前がイスラエルに変えられたか。それ神様と格闘するほどの、ね、その生きがいがあったからですね、意気込みがあったから。皆さんも、ね、イエス様助けてくださいという意気込み、もう神様と相撲を取るぐらいの意気込みで神様に取っ組み合いを仕掛けるようなほど、イエス様助けてください、イエス様作り変えてください、それをイエス様に頼むならば、もうこのヤコブの祝福、イスラエルに作り変えられる祝福が与えられるんです。
ヤコブがですね、父の家を離れてラバンというおじの家に行って帰ってくるとき、帰ってくるときもヤコブはヤコブのまんまで帰ってきますよね。そのラバンの家においてこれ以上はもうここにもう一緒に住めないという結論を出して、そしてまだ自分のふるさとの方に帰ってくる時までヤコブは自分のヤコブの名前のまんまで帰ってきました。だからヤコブのまんまで帰ってきたから、この頭の中で編み出したものが何かって言ったら、自分の兄が自分を殺すということを考えて、殺させないために何しようかなって考えて、たくさんの貢ぎ物ね、自分が今まで稼いできたものをお兄さんのところにたくさん送って、それで勘弁してもらおうと思ったんですね。それでも自分の考え、これ考えた時に、いや、それでも兄は私を殺すかもしれない、イエスよ助けてくださいがない。怖いはあってもイエスよ助けてくださいがない。怖いがあってもイエスよ助けてくださいがないんですよ。それで彼が次に考えたのは何かと、私が他国の地に置いてね、家庭を作って、そして妻をめどり、そこから生まれた子供たちをね見れば、お兄さんが、いやー、こんなね養母や子供がいるだから、もう許した方がいいかなと思って許すかもしれない。まだヤコブのまんまなんですよ。イエスを助けてないんです。自分の方法を全部編み出して、それでも心が不安でしょうがない。その時にヤコブは祈る。で、その時ヤコブが祈った時に、神様がしたことというのは何か、ヤコブ自身のその考え方、それを根こそぎ取り除く、 もう私には方法がありません、私には方法がありません、私には方法がありません。だから自分の方法がない、助かる方法がない、これからどうしていいかわからない。それで彼は掴んで離さなかった。それによって彼が主にあって新しい名前が変えられ、イスラエルとなった。だから掴んで離さなかったことが何かと、皆さんと私の口からイエス様助けてください、私はこれやめたいんです、イエス様助けてください、私はこれを守り行いたいんです、イエス様助けてください、助けてください。これをヤコブのように掴んで離さない、掴んで離さない、それが必要ですよ。皆さんが礼拝の時にしっかり礼拝を捧げたいということのために、イエス様、私がしっかりと礼拝ができますように、しっかりと聞けますように、しっかりと礼拝を通して主の皆を崇め褒めたたえることができますように、私のこの礼拝する時のこの姿勢、私の居眠り、だらんとしているこの重い心感情、これを何とかしてくださいって、ヤコブのように祈ったことありますか。掴んで離さずにヤコブからイスラエルになるまで祈ったことありますか。ヤコブのように
桃のつがい、
桃のつね、それを主にあって、お前の今までやってることはそこから力が出てくるね、っていうことで、そこを主はパッと打って、ヤコブの罪の生み出すその源である、そこを折って、それでヤコブはピックを引くようになった。これ何、私は罪に対してピックを引く人です、私は人を欺いてきた方、私の人生に対して今からはピックを引く人です、兄に対して父に対して嘘ついてきた私の人生はこれからピックを引いてます、これを言ってるでしょ。だから自分の良くない様をしっかりとね、イエス様に祈って助けてください、良くないところがへし折られてピッコを引くっていうその印が与えられるまで、それをしないことには自分からこの呪いの元が離れない。私たちにはこのヤコブのね、掴んで離さないこの信仰が足りないです。私たち一人一人が違うところはやめようと思っていることをね、それをイエス様の前に晒し出して、そしてイエス様、私を助けてください、その完璧に自分がやめようと思っているもの、それがヤコブの体に印があった、ピッコ引くその印があった、それと同じように自分の生活の中で、自分の体の中で、自分の口に印が与えられるまで、これを私たちは掴んで離さない、このヤコブの信仰に基づいて私たちはするべきなんですよ、ね、嘘つく人が、嘘がつこうと思ったんだけどってなってるのが、もう嘘に対してピックを引いてる証拠なんですね。嘘の方便と思って人に対してベラベラ減らず口やってたのが、ある時まだやろうと思った時に恥ずかしい思いをしている、その時がピックを引いてる状態なんです。このピックを引いてる状態、それが私たち一人一人の信仰の印として、へし折られた状態、へし折られた状態が信仰の印として、私たちの口に、私たちの手足に、これが印として、私たちはそれがあるべきなんですよ。それで初めて私たちもヤコブの性質で生きていた自分が ヤコブではなくイスラエルとして生きるようになります。
このヤコブはなんで主と取っ組み合い相撲を取るようになったか、もうどうにもならなくなったからですね。自分の立ち居振る舞い、自分の技、自分の計りごと、それに頼って生きてきた人生、それに対し、ね、もうそれに対する報いがもう目の前に押し寄せて、剣を持って目の前に迫ってきている。もうどうにもならなくなったから。だから彼は やっとようやく主に取っ組み合いするようになったわけですね。アブラハムはどうでしたか、ね、アブラムからアブラハムに名前借りたの、彼99歳の時でした。もう老い年より、ね、それがもうどうにもならなくなって、もう死が目の前に迫って、もう命を生み出すなんてもう到底絶望的になった、その時に主がようやく現れて、アブラムからアブラハムに、そしてサライからサラになりました。主と共に歩みなさい、そういうふうになりました。ですからもうどうにもならなくなった時にこそ主に向かう、それで彼らは名前が変えられましたね。そして彼らは、ね、人のものから神のものになった、ね、ここになぜイサクが出てこないか。イサクもともと若い時に主に捧げられて、もうそれでもう全部自分のあらゆることを下ろして、ね、もう敵が、ね、ペリシテの人々がいかにもう自分の井戸を奪って井戸を埋めたとしても、もうくれてやって、でそれで主を求めて、また新しく井戸を掘って、次々と井戸がもう出てくるほど彼はもうもともと主に捧げる、主に自分を下ろし尽くした人だったから、ね、ここにイサク名前出てくる必要ないんですね。アブラハムもヤコブももう自分を下ろさなかった、自分の肉に頼ろうとしてきた、ね、それを下ろさないでいると、もうどうにもならないところまで追い詰められて、ね、そこでようやく自分を下ろすために主のもとに出て主と格闘するまでになるんです。ですから本当にアブラハム、ヤコブタイプの人ではなく、本当にイサクタイプの人になって、元から主に自分を全部捧げ尽くして、ね、そういう人になりたいですね。そういう人は最も平穏で、最も人生のドラマがなく平和で長生きする人です。イサク180歳まで生きました、ね、アブラハム、イサク、ヤコブの中でダントツですね。なんでこんな平和を享受したか、自分を捧げ自分を下ろし尽くした人だからです。
要するにですね、人生の争いをたくさんしてくると、その争った分だけ皆さんの思い心感情は年を取っていきますよ。争った分だけ罪を重ねてますよ。争った分だけ主の恵みから遠ざけられたものになりますよ。争った分だけ自分がすごく苦しむようになりますよ。だから争いが多い人をね、長く生かすとね、罪が増す世の中にね。だから主がこの長生きをさせたこのね、信仰の本当にこう代表的なね、この3人ですよね。アブラハム、イサク、ヤコブ、その中でね、主が長生きさせて、あんまり争いがなく平和に生きるようにしたのはイサクなんです。だからイサクは一番長く生きたのに、イサクの物語はね、あんまり出てこない。どういうことかわかる？アブラハムは山がたくさんありました、谷もありました、これがあったから。アブラハムはイサクより長く生きてないんだけど、聖書の物語がたくさんある。ヤコブもそう、ね、でイサクすごい有名人なんだけど、聖書に出てくる場面はね、そんなにない。なぜかというとね、神の御心にかなって生きてたから、そんなね、当たり前に満ちた、そのイサクは昨日も無事でした、その前も平和でした、1年前も平和な人でした、10年前もすごく平和でした、今も平和です、平和平和平和、ずーっとそれ同じこと書くわけにはいかないじゃん、聖書すごいね。
イサクが、ね、出てきたといえば、ね、もうヤコブではなくエサウの方を長男の権威与えようとした、ね、そこだけ主にの御心に反したところですね。そこだけ出てきたんですけども、でも、ね、結局主の御心がなりました、ね、主の御胸に歩む人は、ね、そう、事件が少ないということには、人生の中でそういう、ね、谷間山が少ないんですね。そして主に打ち叩かれるということはないんです。主から取り除かれるということはないんです。イサク、 ね、のは本当に平和な人だったからそうだったんですけど、ヤコブはもうすごい長いんですね。もうですから本当に私たちはのこの自分を王とする性質、自分の肉がそそり立つというその性質、それは取り除くべきです。するならばこのアブラハム、イサク、ヤコブ、この幸いに預かることができます。23節から、彼が自分の子らを見、自分たちの中で私の手の技を見るとき、彼らは私の名を聖とし、ヤコブの聖なる方を聖とし、イスラエルの神を恐れるからだ。心の迷っている者は悟りを得、つぶやく者も教えを学ぶ。
アメン。
アメン。心の迷っている者が何で悟りを得ることができるか、つぶやく者がどうして教えを学ぶことができるようになるのか、作り替えです。主はアブラムからアブラハムへと作り替え、ね、またヤコブをイスラエルと作り替えた。それは彼らが本当にどうにもならなくなって主の前に出たからですね。それによって、ね、モモのつがいがへし折られて、自分どうにも高ぶって自分を頑固として下ろさなかったその頑固がへし折られて、ようやく作り替えが起きました。
よくよく覚えた方がいい。アブラハムが作り替えられた時に印が与えられた。どういう印かって言ったら、自分のね、あの甥のロットとね、こう争いが起きた時にアブラハムはロットに言うんですよ。あなたの好きな方をあなたが先に選んでください、ね、争わない心がね、主にあって作り変えられた人の独調現れは争わないということです。そうするとどうなる？争わないと主がその人と争ってくださる。争わないと争い、怒りは神の義を実現しません。だから神の義を実現しないために不当なことに対しても争わないということによって、私が争わないということを私がイエスの御名によってそれを決定したときに、主が誰と争ってくれる？ね、私が争わないで、スッと引いてしまったら、そこに主が立つんですよ。だから主が言ったの。私が先頭だよって。なんであんたが私の前なのって。いつも私たちは問題を先に、イエス様よりに先にいて問題を起こしてから、その後にね、どうにもならなくなったら、ああ、どうしようつって、先頭の場所をね、イエス様に譲る。ということをしている。争わないことは主が争ってくださいますよ。言葉においても力においても争わない。そして主ご自身が争ってくださるように、その場所を主のものとして渡す。だから主がモーセと会った時に、モーセより先にエジプトに行くつって、ね、だから主が私たちの前に行くべきなんですよ。我が魂が戦う時に主は指揮者となり導きたもおうですよ。主が指揮者にならなきゃいけないの。私たちの人生、人間関係、仕事、このすべて主が指揮を取らなければならない。なのに私たちはいつもね、指揮棒を自分が主から奪い取って、あなたは黙ってなさい、私がやりますよ。それで出ていけば曲げる、争いが起きる。でコテンパにやられてどうしようもなくなっちゃったらね、指揮棒まで全部捕らわれて、そしてもうボロボロになって、主よーっつって書いてくる。そうすると主が、あなたは私の後ろ、私が出ていく。これが私たちが今まで敗北した原因ですよ。私たちの人生の指揮を取るのは誰ですか？私たちの人生の指揮を取るのは誰ですか？イエス様です。この指揮者であるイエス様をね、ちょっと引き下がってください。私がやります。これをやってきたから、今まで私たちは曲げっぱなしだった。ね？ 私たちの争うものとあなたが争ってください。私と戦うものとあなたが戦ってください。聖書に書いてあるね。詩編に見ればいくらでも書いてあるね。私と争うものとあなたが争い、私と戦うものとね、あなたが戦ってくださいね。敵の前で私に縁を設け、私に油を注いでください、私を引き上げてください、ね、全部主を主として主を王としている人たちがいただいた幸いであり祝福なんですね。イエス様は今日も素晴らしい御言葉を私たちに与えています。人に聞かないでね。人の教えはあなたたちに一問にもならないよ。心で感じたことに対してアーメンしたことに対して恐れおののきを持ってするべきことはただ一つ、私はできません、主よあなたがしてください、イエスよ私を助けてください、イエスよ私を助けてください。いつまで自分にヤコブのように印が与えられる時まで。そして敵が現れた時は、主よ私と争う者とあなたが争ってください、私と戦う者とあなたが戦ってください。これが私たちがすること。これ全部整理してみよう。これ全部イエス様を主とすることでしょ。全部イエス様を自分の上に置いた言葉でしょ。あなたは私の王、私の主です。あなたの他に幸いはありません。この関係が正しく築かれた時に、私たちはこの力ある王様の治めてくださるその幸いの中にあって、もう普通にイエス様の後ろについていくから勝ち得て余りあるものになることはできます。アメン。
主こそが私たちを作られたお方です、ね、主こそ陶器師であられます。ですから、ね、陶器である私たちの側が、ね、陶器師なる主にどうして私をこんなの作ったの、ね、あなたは分からず嫌だ、ね、そんなことを言う、ね、そんな風に思う、そういう自分の中の、ね、王のような司令官のような、ね、自分が人生の司令官、家族の中の司令官、ね、このなんかサークルの中の司令官である、そういう高ぶる性質、それは全て下ろして、ね、そういうヤコブのような性質を下ろして、もう主に助けてください、主を私を作り変えてください、そういうふうに主に向かうこと、これが作り変えの法則です。皆さんを作られた主は皆さんを作り変えて、正しく清き魂を皆さんの中に新しく作ることがおできになる主です。賛美にありますね。本当に主はそのようにされるお方です。どうかこの主により頼んで生きていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
アーメン。
御言葉を覚えつつ、主の御前において私たちの聞いたことは心で悟された言葉、その通り私たちも主についていくことができますように、私たちもヤコブの印が与えられイスラエルと変えられますように、そして私たちのその全てのところにおいてイエス・キリストを認めて、主が私たちの王と主となられますように、主の御前において決心して祈りたいと思います。祈りましょう。
獄中でキリストの御業について聞いたヨハネはその弟子たちに託してイエスにこう言い送った。おいでになるはずの方はあなたですか、それとも私たちは別の方を待つべきでしょうか。イエスは答えて彼らに言われた。 あなた方は行って自分たちの聞いたり見たりしていることをヨハネに報告しなさい。盲人が見、足苗が歩き、雷病人が清められ、つんぼの人が聞こえ、死人が生き返り、貧しい者には福音が述べ伝えられているのです。誰でも私につまずかない者は幸いです。アメン。主よ、私たちはイエス様を待つべきか、それともその他を待つべきか、そのような心を取り除いて、ただ起きていることをそれを受け入れ、イエス様が救い主であられること、イエス様は癒し主であること、イエス様は福音を私たちに伝え、そして私たちの人生を作り変えてくださる主であること、このことを覚えて、ただイエス様により頼むものでありますように、どうか私たちの心を作り変えてください。イエス様、聞かないこの耳をへし折って、あなたに聞く耳に作り変えてください。主よ、この変えない固くならない石のような心をへし折って、あなたに聞く柔らかな心に作り変えてください。イエス様、この目は人を見る目ではなく、イエス様を見る目に作り変えてください。私たちを作り変えてください。私たちを作りし主は、私たちを作り変えて正しく清き魂を持つ身としてくださる主です。イエスを作り変えてください。一人一人を作り変えて、これからあなたと共に歩む人生が本当に幸いと祝福と喜びに満ち満ちたものでありますように、その決心をした一人一人に、あなたがそれを遂行する力を備えて、そしてそれを遂行し、ますますあなたへと作り変えられるものでありますように、イエス様の名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ、する天皇と様、私たちにヤコブの印を与えてください。アメン。あなたを掴んで離さないヤコブの印を与えてください。アメン。ヤコブはあなたと出会った時に、主よ、そのあなたからの印を求めて彼は掴み離しませんでした。主よ、私たちも自分の人生においてどうにもならないこと、それに対してヤコブのように主の御前において祈りを持って、主よ、あなたと向き合った時、ヤコブがイエス様を掴んで離さなかった孤独、私たちも主よ、あなたを掴んで離さないことによって、主よ、今まで私たちが用いていたその方法を下ろし、そのすべての素手を下ろし、その下ろした人に与えられているその印が私たちの言葉に、私たちの行いに与えられますように。そしてヤコブが人が見てもびっこを引くものとして、ヤコブからイスラエルに変えられたその印を持っていました。私たちも主よ、このあなたを掴んで離さないこの祈りによって、私たちにもこのヤコブの印が与えられますように。そしてその印によって、私たちも罪に対してはびっこを引くものでありますように。罪に対しては言葉もびっこを引いて、行いもびっこを引いて、そのすべてに対してびっこを引くものでありますように。そして主よ、あなたの義に対してはイスラエルとして正々堂々と生きることができますように、イエス様、あなたが助けてください。イエス様、あなたが助けてください。私たちを祝福してください。私たちをあなたが祝福してください。その印があるものとして一人一人をあなたが整え祝福してくださることを、イエス・キリストの皆によって、イエス・キリストの皆によってあなたが完成してください。イエス様の皆によって祈りました。アメン。オンゼナネモスノムナプクロウムルブロチュニムケヒドロカオニ나홀로서있는죽은내영깨우사주님만나를깨워내영살게하소서주님내안에주님내안에내안에계시고주님내안에주님내안에나를세워주소서 イエス様、あなたが私たちを立ててください。イエス様、あなたが以前のものは過ぎ去り、新しいものとして私を立て上げてください。罪を飲み食いして、そして主よ、ボロボロになっている私たちです。あなたが私たちを再建してください。あなたの許しによって罪許されたものとして主よ再建されますように。あなたの流されたその血潮によって主よ清められたものとして再建されますように。言葉においても、私たちの今までの行いにおいても、主よ罪がへし折られたものとして、ヤゴプからまだイスラエルに帰られたものとして、主よ私たちがあなたの御前に、まだ人の前に立つことができますように。主よ、あなたが私たちを助けてください。ヤゴブが、主よあなたを掴んで離さないで、私を祝福してくださるまで、この罪の性質から私が解放され、私にこの惑いつくこの罪の縄目が全部私から囚われて自由になるまで、私はあなたを離しませんと、ヤゴプはあなたに祈りました。主よ、私たちにもこのヤゴプの決心を与えてください。私たちに間取りついているこの全ての罪の縄目が、私たちを惑わしているその全ての思い、心、感情が、主よ私たちから遠く離れ去りますように。そして全てにおいて新たにされたその印として、言葉においても、まだ勢いにおいても、力においても、生活の面においても、行いにおいても、罪に対してはへし折られた、そのピックを引くものでありますように、イエス様、あなたが助けてください。私たちを祝福してください。あなただけが、主よ、私たちの主です、王です。あなたを掴んで離さない、ヤゴブの信仰をあなたが与えてください。イエス様、助けてください。イエス様の御名によって祈りました。アメン。
アメン。それでは、主の祈りをお祈りします。主の祈り、
天に増します我らの父よ、
願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、アーメン。では国立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。アーメン。